聖書箇所はエフェソの信徒への手紙3章14節から21節です。新約聖書355ページです。エフェソの信徒への手紙3章14節から21節まで。それでは拝読いたします。こういうわけで、私は御父の前にひざまずいて祈ります。御父から天と地にあるすべての家族がその名を与えられています。どうか御父がその豊かな栄光に従い、その霊により力を持ってあなた方の内なる人を強めて、信仰によってあなた方の心の内にキリストを住まわせ、あなた方を愛に根ざし、愛にしっかりと立つものとしてくださるように、またあなた方がすべての聖なる者たちと共にキリストの愛の広さ、長さ、高さ、深さがどれほどであるかを理解し、人の知識をはるかに超えるこの愛を知ることになり、そしてついには神の満ちあふれる豊かさのすべてに預かり、それによって満たされるように、私たちのうちに働く御力によって、私たちが求めたり思ったりすることをすべてをはるかに超えて叶えることのおできになる方に、教会により、またイエス・キリストによって栄光がよよ限りなくありますように。アーメン。それでは取りなしの祈りに続き、説教深みにこぎ出しなさいと題し、野口牧師に、メッセージをお願いしたいと思います。ではお願いいたします。
お祈りいたします。愛する天のお父様、今朝もこのようにして愛する兄弟姉妹と共にあなたのお住まいになるこの神殿で、尊いあなたの皆を呼び賛美し、あなたを礼拝できますこの幸いと特権に預かれましたことを心から感謝をいたします。本当に主よ、あなたは私たちの罪の深い深いそのどん底にまで下ってくださり、私たちの罪をすべてあがない、そしてあなたは血潮を注ぎ、今も私たちを清め続けておられます。私たちにはあなたによる永遠の命が与えられております。どうかその恵みを深く覚え、心から私たちがあなたを賛美するものでありますように。主、私たちを今、本当に私たちをあなたの住まいとしてくださり、私たちの魂の中心にあなたをお迎えすることができますように、私たちの心を開き、また私たちにあなたの愛と、またあなたの御言葉を注いでくださいますようにお願いいたします。どうぞ主、私たちはあなたの御言葉に飢え渇いておりますから、どうぞ聖霊様、私たちの心の中心に生きた御言葉を私たちに与えてください。人はパンだけに生きるのではなく、神の口から出る一つ一つの言葉によって生きるものですから、どうぞ私たちが今あなたの御言葉を本当に心の中心に受け止め、そして聞くだけでなく行うものへと変えてくださいますようにお願いいたします。信仰による一歩を踏み出していくことができますように、聖霊様憐れみ助けてください。この場を聖霊様豊かに満たしてくださり、私たちにあなたの御思いを、父なる神様の御心を深く教えてください。私たちが人間の思いではなく、人間の知恵によってではなく、父なる神様の御思いに生きるものにしてくださいますようにお願いいたします。どうぞ今日御言葉を通して、聖霊様を通して、私たちが新たに作り変えられ、本当に主よ、どうぞ新しい人生を歩み出すことができますように、主、今日の礼拝を豊かに祝福してください。これからの時を あなたの御手に委ね、感謝してこのお祈りを尊い主イエスキリストのお名前により御前にお捧げいたします。アーメン。アサリ羊のお祈りにありました通り、私たちの教会はいよいよですね、世界宣教に向けて祈ってまいりましたけれども、また新たな一歩を踏み出そうとしておる大切な時を迎えています。先ほど良き力に守られと賛美しましたけど、そして来るべき時を待とうと、で私たちは来るべき時に向かって祈っているものであります。イエス様の再臨をですね、待ち望む私たちです。私たちはクリスチャンは、この世の教会は、ただイエス様が来られたことを 記念するのでだけで終わるのではなく、今日ですね、このように主の晩餐式が備えられています。私のその肉体を持って来られ、そしてその肉体において私たちの罪と病と呪いをすべて背負ってくださり、そして私たちのためにその代価である血潮を注いでくださった、その十字架と復活の出来事、そこにこそ私たちの救いの中心はあります。そしてそれを私たちはいつも覚えること、これが礼拝の中心であります。特にカトリックではですね、もう毎週と言わず、まあ、私たちは毎月ですけど、毎月でもなく毎週でもなく毎日ですね、ミサをしているんですね。というそれぐらいこれは大切なことなんです。そしてけれども私たちはそれを記念して、その恵みに預かるだけでなく、その恵みを流していかなければいけません。それはイエス様はその十字架と復活において私たちのすべてに勝利があった、すべての勝利、そして永遠の命を与えてくださった、もうそれにおいて救いは完全に成就したんですね。けれどももう一度この歴史の完成、私たちの始まったこの救いの、私たちのうちにおいてもう始まったこの救いを完全に完成してくださるとき、それは再臨のとき、もう一度私は来るという。その時まで私たちはその救いの御業をどのようにして完成していくことができるんですか。自分でですね、もう設計図は神様が与えたから、あとは自分でやりなさい、そういうふうに私たちがですね、自分勝手に設計していくんじゃない。これは私たちのうちに、私はイエス様が天に昇られる時に何と言いましたか。私はあなた方をみなしごとはしておかないです、ね、あとは勝手にやりなさい、そんなことは言われない。ちゃんと聖霊を送って、御霊によって、御霊があなた方のうちに宿って、そしてその御霊によって生きることによって、私たちの救いが完成されていくんですね。そしてその御霊が注がれるときに、まず第一に私たちに与えられること。それは私たちが全世界に出て行って、すべての作られたものに福音を述べ伝えなさいと言われた。イエス様のもう最大のですね、もう私たちに対する命令、これを英語で The Great Commandment、Great Commission というんですね。子ってね、共にという、ミッションって使わす。イエス様が共にいて、私たちと共にいて、見よ、私はあなた方と共にいる。どういう人と共にいるんですか？世界宣教するものといるんです。全世界に出ていってこの福音を伝えるものと共にいるんです。だから私たちはもう十字架と復活において私たちのすべての罪は贖われ、救いを受けた。けれども今度は私たちはそれを世に出ていって伝えなければいけないんです。伝えないと私たちはですね、ちょうど死海ってありますね、海が。死海はですね、それは出ていくところがない。受けるばっかりで。出ていくことができないから、どんな魚も住めることができない。そんな風になっちゃうんです。教会も同じです。もしこれだけの恵みを受けていながら、もうこんな恵みはどこにもないんですよ。この福音の恵みに預かっていながら、もし教会がこの福音を伝えないとするならどうなりますか。皆さん、ね、腐ってくるんです。教会が、ね、私たちの内側が腐ってくるんですよ。そして受けてない人以上にね、受けている人の方がね、本当ね、なんていうか、もう鼻持ちならない人になっちゃうんですよ。皆さん、それは本当に綺麗な花ほど腐ると臭いんですね。私たちはね、本当に輝いて、そして本当に素晴らしい種の栄光を映すものになるのか、それともこの前こういうですね、例えをしてたんですけど、村瀬さんがですね、このちょうど絵文字、皆さん携帯を使う人は絵文字って、若い人はですね、こうもういろんな、どんどん絵文字、いろんなのがある、本当に輝いた絵文字になるのか、それともげっそりした絵文字になるのか、クリスチャンはもうその中間はないの、どちらから、ね、そして私たち今日のところで先ほど購読しましたペテロさんに対するイエス様の招き、それは人間を取る漁師にしようということだったんです。皆さん、ね、これが結論なんですよ、ね、そしてペテロさんも、そしてペテロさんだけじゃないんです。イスラエルの民という、そのイスラエルというものの本質ですよ。これは人間を取る漁師なんですよ。どうして、それはもうね、先民イスラエルって言うでしょ、ね、神に選ばれた民なんで、教会も新しいイスラエル、教会の目的は人間を取るところにあるんですよ。でもその本来の目的を見失って、ペテロ先生の本来の目的は人間を取る漁師だったんです。イエス様から言われる前から、実は旧約聖書からそのことは書かれていたんですよ。でもそうではなくてね、この世の漁をしていて、もちろんこの世の漁が悪いわけじゃない、でもですね、目的は人間を取るところにあるんです。私たちもそうなんです。 この教会の大目的は世界宣教にあります。この救いを世に出ていて伝えることです。でも皆さんはそれぞれ仕事をしていたり、主婦の仕事をしていたり、ね、そうは言ったって私の生活と世界宣教とはほど遠いよ。もうですね、毎日の仕事の中で疲れるしね、子供の子育てのことで大変だしね、もうそんな世界宣教って夢のまた夢でね、もう私の日常とは全く関係のないことです。特別な人がやればいいことです。ってなってしまう。そうじゃないんですね。そうじゃないんです。そうで、それは私たちにとって仕事もそれは目的化しちゃいけないんです。目的と手段を間違えるからね、大変なことになるんです。今日もイエス様言われました。ね。学びました。教会学校で。日ごとの糧を今日も与えてください。でも糧が目的じゃないでしょ？この、それが目的化していくときに今どれぐらいその糧のゆえに戦争が起きていますか？皆さん。日ごとの糧を今日も私たちに与えてくださいというその祈りにはもっと深いことがあるでしょう。私たちは。それは私たちが受けるだけではなく与えるものになることができるように。本当に私たちがそのようなものに変えられて受けるよりは与える方が幸いなり。ですね。そうです。だから私たちは今日のペテロ先生のところを読んでもわかる通りに、ペテロ先生はいきなりイエス様から人間を取る漁師にしましょうって言われたわけじゃないですね。多分もしそう言われたらですね、そんなパッと従うことができなかったと思います。そう、イエス様はね、いつも私たちに私たちの手を取ってね、一歩一歩一歩ずつ沖に沖に沖に深みへ深みへと私たちを導いてくださるお方です。ですね。そしてその時をちゃんと与えてくださいますですね。まあ、私もここで牧会をさせていただいて10年にほぼなります。今度の4月で10年になります。そしてこの教会の歩みは50年です。本当に節目ですね。この節目の時にここまで主が導いてくださった、ね、そして今この時沖へこぎ出しなさい、主は私たちに対して語ってくださる。でもそれは今この時に主が考えたことですか？思いついたことですか？でご褒美としてね、よく頑張ったからじゃあ世界宣教をご褒美であげましょう。そういうことじゃないですね。神様の深い計画の中で、もうこの教会が作られる前から神様のその計画はあったんです。私が母の胎に生まれる前から、いやエフェソ書によるならね、天地が作られる前からあなた方を選びって書いてますよ。皆さん、それぐらい神様の偉大な偉大な壮大な計画の中でこの時が導かれているということ、そのことを私たちは忘れてはいけません。そして神様、その大きな計画をなすのに、あなたのその生活のそのただ中にまでね、下ってくださるお方です。私たちはその壮大な計画だけを見たらね、もう自分のこととあまりにも違いすぎて、あまりにも計画が大きすぎて、ついていけないと思ってしまいます。でもそうじゃありません。世界宣教はまず一歩からです。あなたの生活の中からです。今日のところもそうです。この後ペテロ先生は使徒行伝を読んだら、ペテロ先生がどれぐらい大きな働きをするようになったかはもう分かる。皆さんご存知の通りですね。一日でペテロ先生は一回の説教で何人救われたって使徒行伝に書いてますか？3000人が救われたんですよ。大量ですよ、人間を取る量子。本当にその通りになったの。でも最初からあなたが説教したらやがて3000人を救われるような、そんな素晴らしい説教会になりますよとはイエス様も言われなかったんですね。なぜならペテロ先生にとってこの時はもうそんなですねこと考える余裕がなかった、ね、自分の生活のことで自分の一晩でも両親にとってこれは死活問題です。まさにね、文字通り死活問題。ペテロ先生はね、家族もいたって書いてますね。ペテロ先生にとってね、この一晩、漁師が一晩ね、魚釣りをしたけど取れないということは、これは大変なことですよ。でもね、イエス様はそのペテロに対して、群衆じゃないんです。群衆は押し寄せてきてるんですよ、イエス様。もしね、イエス様が、イエス様はペテロ、当たり前ですけど、ペテロ以上に力ある。ペテロだって一回説教したら3000人救われたんだから。イエス様がこの時にね、みんなを一気に救ってしまって、みんなを5000人か1万人か分からないけどね、全部をね、イエス様の弟子に一日に変えることはできますよね、それはね。でもイエス様はそういうやり方をされないんですね。一人一人に対して語られ、細く小さな御声で、一人の人の決心をね、神様は用いられるんです。そういうお方なんです。 イエス様はここでその神の言葉を聞こうとして群衆が押し寄せてきたその言葉の内容については一言も聖書は述べていません。もうイエス様ですから素晴らしい説教だったはずです。この説教の内容についてどんなどんな説教したのか気になりますね。でもそのことはあんまり聖書は問題にしてない。それよりもこの一人の漁師、しかももう一晩中ね漁したけど釣れなかった、まあ言ってみる挫折しているね、もうね、まあ今用の言葉で言うならもう一日中営業に回ったけど一件もねもう契約が取れないでねもうねと、そういうことかもしれないしね、また本当にねもう一生懸命子育てをしたけどね全然子供は言うこと聞かないしとかね、そういうことかもしれないし、本当にそういうもうですねチラシを配っても配っても全然人が来ない牧師かもしれないし、それは本当にわからないけど、でもそれぞれ私たちが生活の中で経験することですよ。そしてその中でイエス様は何と言われましたか。沖にこぎ出して網を下ろし漁をしなさいと言われたんですね。でこの沖という言葉はね、これは原語を読むとね、この言語のギリシャ語の沖という言葉のもともとの意味は、これはね沖というだけじゃなくて深みという意味だそうです。深み、深いところにと、そういう意味。これはねそれこそ非常に深い言葉ですよ皆さん。深いところ、深いところ、距離の問題で、物理的な距離の問題じゃない。もちろん遠くに行けば行くほど深くなるわけですけど、でも遠浅っていうのだってありますからね。私たちはねそういう遠浅な人間になっちゃいけませんよ、ね、私たち宣教師も遠浅な宣教師にならないなんて、世界どこに行きました、あそこに行きましたって言ってるけどね、本当にあなたの言葉、あなたの語っている福音はどれだけの深みがありますか。距離のことを言ってるんじゃない。インドネシアかルワンダか、それは主が使わすというところ、そこに行けばいいんです。私たちは大事なことは本当深いところで、深いところといってどういうことかというと、これは霊的な深みですね。先ほどエフェソ書の聖書をお持ちの方、エフェソの手紙のですねこう書いてる18節で、355ページエフェソの3章の18節をですね、18節19節を皆さんで読みましょうか。聖書をお持ちの方はですね、エフェソ3章18-19、いいですか。3、はい、またあなた方がすべての聖なる者たちと共に、キリストの愛の広さ、長さ、高さ、深さがどれほどであるかを理解し、人の知識をはるかに超えるこの愛を知るようになり、そしてついには神の満ち溢れる豊かさのすべてに預かり、それによって満たされるように。すごいですよね。えらい立体的ですね。表面的じゃなくて。それこそですね、それこそ体積って測るときにね、こう、三辺をかけたらですね、その体積になる。そういうふうにキリストのですね、もう満ち溢れる豊かさの、それに預かる深さが大事なんだ。表面的なことじゃなくて深さが大事なんだって言ってるんですね。私たちは地図を見るときにね、地図を見てね、その時に、で、先生をインドネシアに使わすのか、どのぐらいの距離かなって、私もですね、この前も、今度ルワンダに行くと、インドネシアってこのぐらいかなって、地球儀でですね、これでルワンダどのぐらいかなって、こうやってね、これだから、ね、だいぶ遠いなとかね、こうやって距離でね、私たちは測ります。本当はその深さですね、そのね、愛に押し出されているかどうか。ただ距離を稼ぐだけだったら、ですね、誰だって行けるんですよ。今はね、非常に近くなりました。もうね、一日で。ルワンダまで丸一日だそうで、乗り継ぎも含めてね、24時間以内でアフリカまで行くことができる。考えられない時代ですよ、昔のね、あの汽船で船で行ってた頃を考えたら、そのようにしてでもね、昔は宣教に行ってたんですよ、ね、でも今丸一日で地球の裏側にも行く時代になりました。でも大事なことは、私たちが距離はそのようにもうね行くことができても、今そしてスカイプっていうのがありますからね、もうただでね世界中誰とでもテレビ電話ができるような、考えられないような時代です。でもそのように私たちコミュニケートすることはね簡単にできる。でも何によってあなたが押し出されていますか。あなたの宣教の原動力ですよ。キリストの愛がね、愛が私を動かしているのですとパウロは言った。駆り立てているのですと言った。 そしてそれは誰が止めても止めることができない。もう私の内側からその愛がね、溢れていって、そして選挙、もうそれがもう止めることができない。ここでも言ってる。もう満ち溢れる豊かさの全てに預かって、満たされて、そしてそれがもう溢れている状態。ね、これがキリストの愛に生きている人なんですよ。そしてね、今日のペテロ先生がね、網を下ろして、ね、イエス様の御言葉に従ってね、網をですね、そしたらね、これも面白いね、ギリシャ語を読むと。そうだね、魚がかかりって書いてある。これは魚が入ってきたっていうふうに、そういう動詞なの。魚が主語なの。魚の方から網の中にもう入ってきて、もう溢れるほど、大量になったって書いてあるんですね。でもこれはどうしてこんなことが起きるんでしょうか。その中には何があるんでしょうか。ペテロ先生が一生懸命自分で考えてですね、どういうとこに行ったら釣れるだろうか、あそこに行ったら釣れるだろうか、一生懸命考えていったんでしょうか。私が世界地図を見てですね、どこに行ったらいいんだろうか、あそこ行ったらいいんだろうか、考えてやることが宣教でしょうか。そうではないんです。ペテロ先生はもうそれを一晩中やったはずです。ありとあらゆることが、ね、おそらく私たちが考える釣りって大体まめな人じゃないとね、そして短気な人じゃないと釣りってなんか成功しないらしいですね。私釣りは気長じゃないとダメだと思った。そうじゃないですね、もうありとあらゆることをやってみる人じゃないと、もうこれがダメならあれ、これがダメなら餌でもですね、もういろんな餌を用意して、本当に釣りの好きな人の釣りの道具箱を見るとね、もう糸の種類からですね、もちろん釣り竿の種類からリールの種類からですね、もうその時その時天候からですね、もちろん魚の種類に合わせてですね、もうこの時はこれって、そういうものを持ってるんですね。そのようにですね、プロの漁師ですから、ペテロ先生はね、天候を見てね、そしてどの辺がポイントだろうかって、ゲネサレ、ガリラヤ港も知り尽くしてる人ですからね、おそらく。だからもういろんなこと考えて、ありとあらゆることをやって、結局何をやってもダメだった。そのペテロ先生に対して、イエス様は外、それこそ見た後、全然漁してる人じゃないですよ。むしろ大工ですね。大工の世界と漁の世界、全く畑違いです。でもそのイエス様が、プロの漁師であるペテロに対して、沖に漕ぎ出して漁をしてみなさいと言われた。ね、これは一体何を意味してるんでしょうか。これは、そうです。御言葉だけに従ったペテロ先生は、大量になったということです。人間の知恵とか力じゃない、技術じゃないんです。そうではなくて、ここでペテロ先生は何と言いますか。先生、私たちは夜通し苦労しましたが何も取れませんでした。しかしお言葉ですから網を下ろしてみましょう。これですよ。お言葉ですから。で、これをギリシャ語で読むとね、エピレーマって言葉に、エピという言葉はね、何々の上にという、レーマってこれが大事なんです。このレーマというこれがね、特別な言葉なんですよ、皆さん。だから、もうそこの沖も行ったかもしれないですよ、もうね。でもそうじゃない。この時、イエス様が言われた言葉、一回、この時しかない言葉なんだ。明日行きましょうじゃないの。ね。今日、今行かなきゃいけない。その特定の言葉なんだよ、レーマって言葉。ロゴスってのはこれはね、言ってみたら、それこそ神の言葉を聞こうと、一章一節にある神の言葉、これはロゴスですよ。イエス様はロゴスなる言葉です。これは何、イエス様は常しえに変わることのない言葉だから。イエス様がレーマだったら困る、イエス様自身はね。イエス・キリストの本質は、もう時間とか場所によって変わることのない、永遠におられるお方、います方です。ね、ユダヤ人として生まれてくださったお方だけど、でもそれは生まれるために私たちに合わせてくださったお方で、イエス様の本質はね、そういうもの全てを超えたイエス様けれども、そのイエス様が私たちのこの人生の中に、そのロゴスなるイエス様を礼拝するだけでは不十分なんです。そうではなくて、私たちの生活の中でそのロゴスなるイエス様が語られるレーマ、今日しか聞くことのできないレーマですよ。これを聞くということ、これが私たちの信仰で、そして具体的な生活の中で、あなたの生活の現場で、そして神が今日語られる言葉に対して聞いて、そしてその神の言葉に飛び込んでいくですね。これが私たちの信仰です。そしてその時にそれが深みだっていう、どういう意味で深みかというと、それはそのピュアです、純粋なものだってこと。深いところに行けば行くほどね、本当にそれはね、そこにはもう暗い、そしてそこにはもう汚れがない。本当にその神と一対一、神の言葉しかない。 他のものが何にもないそのところなんですよ。でここはね、ペテロにとって深みだったんですよ。この言葉を聞くところが、それまではいろんなことや雑念ですよ、自分の力、自分の技術でもそういうものが全部尽きたところにね、もう神の言葉以外にね立つことができない。もうねこの時ねペテロがね、それほどね信仰的にいわゆるね、これをしたら絶対うまくいくってそういう確信を持って私は従ったとは思いません。むしろね、もう何をやってもダメだったから、もう他にやることがないから、そういう思いだったと思います。もう藁にもすがるっていうかね、藁にもすがるっていうのもないんでしょうね。もうね、まあ、まあですね、ちょっと仏教的に言うなら無我の境地っていうですね、もうことで、もうそれ以外に選択肢がない。私たちにとって信仰ってそうなんです。後から考えたらね、よく従えたなってことばっかりですよ。人生後で振り返ったら、なんで従えたんだろう、でも考えたらそれしかなかったよね。従わないっていうことが選択肢でなかった。従うか従わないかよく考えて考えて決めて、いやいや、そんなものじゃないですね、信仰って。だいたいそういう時は不信仰の方に行っちゃうんですよ。私たちは信じる以外にない、ね、その時が信仰のステップする時です、ね、皆さんそういう時を待ってるんです、ね、どうですか皆さん、今玉川教会もそういうところに来てるんじゃないですか。もうね、送り出す以外にもう道はないです皆さん。でも本当にそれがね本物です皆さん。私たちの中にね、従ったとかね、あの時俺がやったとかね、そういう誇りも取り去られなければいけません。私たちの中に信仰は徹頭徹尾神から来るものです。こちらで信仰という言葉自体も私たちが誇る場合がある。自分の中に条件を見つけて、よしこれからは信仰で行こうとかね、そうじゃない。言葉が、神の言葉が、レーマが私たちに信仰を与える。言葉の方が引っ張っていくんです。言葉が私たちを乗せてるんで、私たちが言葉を、ね、信じたなんとか、そうじゃない。言葉の方が私たちを引っ張って、私たちを乗せて、私たちを運んでいるんです。世界宣教という、これが、この御言葉が語られて、そしてこの御言葉を聞いたらね、もうそれはもうね、もうそれは従わざるを得ないですよ。もうそうなんですから、聞いたら従う以外にない。そしてそれ以外に私たちの本当の道はない、祝福の道はないんです。そしてこのレーマに、皆さん、これはレーマです。今回私たち家族がインドネシアに使わされること、これはレーマです。そしてルワンダで宣教のですね、研修を受けるということ、これはレーマです。そしてこれに私たち教会がみんなが従っていくときに、それが深みですよ皆さん。この深みに出ていくとき、沖に出ていくときに、そのときに私たちのあらゆる問題、浅瀬の問題、その問題も全部神様が勝利させてくださるんですよ皆さん。でも私たちがまず浅瀬から、これを私取らなければいけません。私たちの中にある、まずこれが叶えられてから、その私たちの中にあるね、その自分の考え、自分の常識ですね、自分の優先順位を主に差し出さなければいけないんですよ皆さん。ね、全てを捨ててイエスに従った、全てを置いてということで、皆さん、捨てるってことはね、これは置くという言語の意味なんですよ。英語ではレフトですよ皆さん。スローアウェイじゃないです、捨てるってことじゃないですよ皆さん。子供を捨ててって、子供をか、ね、そんなね、親はどこにいますか皆さん、ね、大事なものなんで、これは捨てるっていらないものじゃないんですよ皆さん。大事なものを神様に委ねるってことです皆さん、ね、そうです、委ねて置いていく、ね、まあ、実はカナがですね、この牧師夫人になるときに与えられた御言葉は、この御言葉、彼女に対してレーマとしてね、起きというのが、それが彼女にとっては牧師夫人になるということで、そしてこの教会に使わされてくるということでした、ね、本当に、今ですね、長女の綾がですね、フロリダの、それこそ沖にですね、本当にこう、出ていく恵みによってですね、沖に行くことができました。もう、本当にですね、かなと話するんですけど、とてもね、私たち家族で出す、まあ正直言って、そのお金ですね、費用の面から言っても、もうその出すって、普通で考えたらとても出せるようなお金じゃなかったんですけど、神様がね、不思議に、もういろんな人の祈りとはご愛によってですね、満たしてくださってね、そして本当にそのような、まあ、彼女にとって大きなプレゼント、そして私たち家族にとっての大きな、本当に一つの慰めです。本当にね、主に従ったらこんなことも主がしてくださるのか、本当に全てを養ってくださるのかですね。でも家族がまずうまくいってから、家族が育ってから、家族がいい子になってから、そしてから従いますだったら、こうはならなかったと思います。でも本当に主に全てを委ねます、 家族の問題も主が養ってくださいます。まあ、現実そうですよ。私たち夫婦がどんなにね、子育て教育、最高の教育を授けようと思って、もうやったってね、そんなうまくいくものじゃないですよ、皆さん。神様に捧げ、神様にね、やってもらうのが一番ですよ。ね、健康のことだってそうです。どんな高いね、薬をあれしたりね、なんか、サプリメントのなんだってやったり、医者にかかったり、いろいろしたとしてもね、最後は神様しか、本当私たちの健康を支えてくれる人はいませんよ。すべてを主に委ねる。そしてそのために神様がね、本当にあなたの浅瀬の部分、あなたのそのすべてを養うために、沖を与えてくださるんです。ね、その沖に、本当にその沖に純粋に、ただ御言葉だけ、その御言葉だけに従っていったら、本当にそのすべて、あの問題、この問題、あの問題、これが全部満たしてくださる。すべて満ち溢れる、満たされる豊かさでしょ、ね。でもそれは私たちが思ったり考えたり、願ったり求めたりすること、異常のものをしてくださるお方ですから。私たちが求めていたらね、その求めているのっていうのはやっぱり浅瀬なんですよ、私たちが考えることっていうのは。ね。でもそれをでも祈るんですよ。祈るときに神様はもっと沖に、沖へこぎ出しなさい。神様は言うんです。その時に思い切って沖にこぎ出していく時に、その時に主は全てを備えてくださるんです。ね、皆さんにとっての沖はどこですか？皆さん、それは単なる距離の問題じゃありません。神の言葉です。今、私たちの教会に与えられている、その世界宣教という、この沖に対して、これは距離の問題じゃないんです。ね、そうではなくて、ダーモルワンダー大変だから、だから祈らなきゃ、そうじゃなくてね、御言葉だから、神の言葉だから、それがね、それが、その、私にとって言えばね、北見駅にチラシ配り行くことも同じ、本質的に同じじゃなければいけない。ね、隣人に伝道する、いや、家族に対して伝道すること、本気で伝道してみたら、どれぐらいその浅瀬だから簡単だ、そんなもんじゃないですよ。大変なことでしょう、皆さん。でも、本当にその世界宣教という御言葉に従っていくときに、本当にあなたの家族も救われていくんですよ。あなたの周りに救いが起きていくんです。でもそれは近いからじゃないんです。御言葉に従っているから、御言葉に従順に従っているから、あなたの人生が変えられていくんです。そして私たちは本当に内側から変えられなければいけない。ですね。その深みとは、御言葉の深みであり、また祈りの深みであり、そしてこの部分ですね、私は少し最後に語りたい。愛の深みでなければいけません。愛の深みです、皆さん。だからそれはね、一番深い、大きいというのは遠くなんだけど、愛ということに関しては一番近い人が難しいですよ、皆さん。本当にね、この ルワンダという国をね、この皆さんご存知の読んでる方がおられるとも生かされていて、本当にあるんですけどね、本当にそれはルワンダの土族と土族とその部族間の虐殺が起きたところ、1994年に3ヶ月間で100万人、ほぼ80万人から100万人の人が死んだと言われる、そういうところ。でもそこで何が過酷だったかというと、昨日まで隣に学校で行ったら隣で席を並べて先生をしてた人、隣の人、一緒に仲良くしてた人が、でもずっと実はいろいろあったんですね。でもある時に、そのある時を境にして、その人がナタを持って自分に襲いかかってくる。自分の家族を殺す。で、一番と、そのよそからね、よその侵入者、よその国からじゃないです。その村の中でそのような虐殺が起きる。昨日まで隣に住んでいた人が、また教会の中でそういうことが起きる。皆さん考えてみたらどうですか、この教会の中で。本当に昨日まで一緒に礼拝してた人が自分を殺すような。また自分がそうなるかもしれない。ね、そういう現実が実際に起きた。そして9割がクリスチャンの国なんですよ。そういう国でこういうことが起きたという、そこに私が使わされるということは、これは本当にあなたのまず内側からこの愛が湧いていなければいけないですよということを私に対して伝えるためだと思います。どこかでイスラムという遠い国ですよね。もう構えますよ。そしてね、本当に私もいろいろイスラムのことを勉強して、そして愛を持って彼らに伝えなければ、もちろんそうです。本当にイスラム宣教が私たちの大目的ですけれども、そのためにはクリスチャン同士だから大丈夫、イスラムは過激派だからあの人たちはね大変だ、本当にそうだろうか、夫婦だから大丈夫、本当にそうだろうか、いや同じ教会だから大丈夫、本当にそうだろうか、 いや自分自身のことだから大丈夫、そうだろうか、いや自分の中に本当の敵がいるんじゃないのか、皆さん、その深みとは、沖に漕ぎ出すとは自分の中の深みなんですよ。皆さん、自分の中に残っている、そしてそれこそ遠浅になってね、全然自分は深まってないのに、全然自分の中に愛が湧いてないのに、愛という言葉だけはどんどんどんどんね、伝えることは簡単かもしれない、でも本当にその愛という言葉の中にあなたはどうでしょうか。今日この8節で、ルカ5章8節でこうペテロ先生は言っています。なんこれを見たシモン・ペテロはイエスの足元にひれ伏して、主よ私から離れてください、私は罪深いものなのですと言ったと書いてます。罪深いものなのです。この罪の深さですね。ペテロは大量になった時に、ハレルヤ万歳、イエス様感謝しますと言ってイエス様に抱きついたと書いてない。私だったらそうし、ね、そう、そう、それ普通の話だったらそうなるはずです。でもここが聖書の深さです。皆さん、奇跡が起きた時に、その時に一番にペテロがしたことは自分の罪を知ったということです。皆さん、この時イエス様は、そうか、お前はそんな罪深かったのかと言ったと思いますか。そうじゃない。イエス様は、すべてをご存知のイエス様は、ペテロの罪もすべてご存知です。けれども、そのペテロを召されている。でも、そのペテロが人間を取る漁師になるための第一の条件は、自分の罪を、深さを知るということでした。で、この世の漁が上手だから、説教が上手だから、伝道が人の、なんか人を引っ張るのが何か口がうまいから、で、奏楽が上手だから、歌が上手だから、ね、こと外国語ができるから、英語が得意だから、ね、だからあなたを牧師にしましょう、あなたを宣教師にしましょう、あなたを尊く用いましょうとはイエス様は言われないんですね。そうじゃないんです。そうではなくて、本当に罪深いものを召されるんです。主よ私から離れてください、私は罪深いものなのです。本当に自分の罪を知るときに、その時に主は私たちの中にあふれる恵みを注いでくださって、その恵みがあふれていくんです。この罪の深さを知った人、ここにキリストの愛の深さですよ、ね、キリストの愛の長さ、高さ、ね、広さ、そして深さ、そしてその愛がまんまに満ちている人、ね、その人は自分の罪の深さを知っている人です。そしてその人が愛を伝えることのできる人です。皆さん、本当にね、私たちは世界宣教を願っております。全世界に出て行って、すべての作られたものに福音を述べ伝えよう。でもその私たちの福音は、私たちの内からあふれるものとなっていなければいけません、ね、私たちがね、本当に何か条件が、これをしたら、あれをできたら、そうではない、無条件です。ただ一言です。沖にこぎ出して網を下ろし、漁をしなさい。そしてこれはペテロの生涯を見てみると、生涯続いていたということがわかります。あのイエス様を波の上を歩いてきたときに、ペテロは何と言いましたか。主よ私に命令して、あなたのところに行かせてください。ペテロ先生はここの体験してたからね。だからペテロ先生が御言葉をくださいって言ったの。ただ私に歩く力をくださいとは言わなかった。また波を沈めてくださいとも言われなかったんです。ですね、まあ、今言われたら何か浮き輪をくださいとかね、言わなかったんです。御言葉をくださいと言ったんです。お言葉をください。お言葉、御言葉があれば、海波の上でも歩くことができます。どこにでも私たちは行くことができます。でもそれは御言葉です。でもそれは私たちに対して、私たちが求めているものに与えられる言葉です。そうでしょ。なぜなら私たちが聖書に書いてあるからといって、今日川泳いだら溺れちゃいますよ。皆さん、そうではない。その時にしか与えられない言葉です。その時に主はペテロに来なさいと言われたんです。それがペテロにとっての沖だったんです。でもペテロ先生もすぐにその現実を見たら溺れたと書いてますね。そうなんです。この純粋さが問われる、深みを問われるんです、主はいつでも。そしてペテロを最後、ヨハネでの最後の証明の時に、私の羊を養いなさいとイエス様3回言われましたね。これは愛の深みを言って、人間を取る漁師にしようということ。人間を取る漁師、これは愛で取るんですよ。私たちのそれこそ餌はね、本当に愛じゃないといけない。愛じゃないと取れないですよ、人間をね。そしてペテロ先生はね、それね、本当に愛においての成長をしなさいと 最後ペテロ先生はイエス様に言われましたね。そうです、私たちはどこまで行っても愛が問われます、ね、最後問われるのは愛です、ね、何人救ったか、何人洗礼授けたか、どんなでっかい教会建てたか問われません。どれだけあなたは愛しましたか、許しましたか、あなたの愛の深さはどうですか。逆を言うと、罪を知っている人が愛が深い人です。自分の罪を知っている人が、本当に私たちは皆罪人です。本当にですから、主の前にこの罪を差し出して、そして私たちが愛をいっぱい受けて、そしてこの愛を伝えるものでありたいと思います。罪人こそこの教会に来なければいけません。そして深い人、深ければどんな人でも来ることができるでしょう。浅かったらね、それこそね、ですね、浅いとこじゃないと住めない魚ってあんまりいないと思うんです。ね、深ければね、その浅いとこ泳げばいいわけですから。ね、でも浅かったら深い人は来れないです。この教会がどれだけ深いかによって、もちろんね、罪が分からないいろんな人が来ると思う。でも深ければ誰でも来ることができる、ね、浅かったらそれこそ罪深い人は来れないです。俺なんてもうダメだ、ね、でも教会に責任があるんです。教会がどれだけ深くなっているのか、ね、その人の罪の深さをイエス様は問題にされません。この教会がどれだけ深いか、どれだけの人を救うだけの愛の深さを持っているか、ね、計り縄で教会を計りなさい、神殿を計りなさいと黙示録にありますよ、ね、またエゼキエル書にあります。そして異邦人の庭は放っておけとイエス様は言われたの。私たちは人を裁く場合じゃない、自分の深さが問われているのだということ、そしてその深みに生きて、そして世界宣教するものになりたいと思います。御言葉の深さに行きましょう。祈りの深さに行きましょう。そして十字架の愛の深さに生きて、そして本当にそれらのものとして私たちが世界宣教を、本当に世界宣教をなす教会、そして世界宣教に生きる教会、そうなりたいと思います。お祈りいたします。愛する天のお父様、あなたはペテロ先生を召されたように、今この玉川教会、私たち一人一人を人間を取る漁師として全世界に出て行って、全ての作られたものに福音を述べ伝えるために召しておられることを覚え、心から感謝をいたしますけれども、主を自分自身を見るときに、本当に主を、なぜこんなものが召されたのか、本当にその理由が全くない自分の姿を見るものでありますけれども、あなたは言われます。天地の作られる前からあなたを選びと言われるお方です。イエス・キリストにおいて選ばれた私たちが自分を見るのではなく、ただあなたが選んでくださったのですから、あなたが見せておられるのですからと、あなたの言葉に、イエス・キリストの言葉に従って歩んでいくことができますように、そしてその時その時にあなたは必要な霊魔を与えてくださいます。ここに行きなさい、あそこに行きなさいと、あなたは御言葉を持って導いてくださいますから、恐れることなく、あなたから与えられる御言葉に従うことができますように、私たちの信仰を強めてください。純粋な信仰を与えてください。そして本当に私たちが挫折するとき、ペテロ先生のように一晩中頑張ったけど何も取れない、そのときこそあなたの御言葉が深く深く私たちの心に響くときですから、どうかそのときにあなたの御言葉に目を上げるものにしてください。またどうか私たちが十字架の愛の深さに生きるものにしてください。イエス様、あなたは私たちに罪を示してくださいます。その時にどうか私たちがごまかすのでなく、本当に取り付くのでもなく、ペテロのように、主、私は罪深いものですとあなたの前に本当に告白することができますように、憐れんでください。素直な心を与えてください。あなたはそのような罪人の告白を決して軽んじるお方ではありません。本当にその告白を聞き、そして罪からの解放と癒しを与えてくださいます。本当にありがとうございます。そしてどうか私たちがこの十字架の愛の深さに生き、そしてこの福音を一人でも多くの人に伝えることができますように、そのものへと変えてください。今まで自分自身の自分の量のことで本当にいっぱいだった私の心をもう一度清めてください。あなたの本来の目的である人間を取る漁師としての目的に生きるものでありますように、どうぞ私たちを、私を根っこから作り変えてください。あなたの使命に生きるものにしてください。 玉川教会を感謝します。世界宣教の教会として、リバイバルと世界宣教の教会として、あなたが尊く選ばれたこの教会の一人一人をどうか豊かに祝福し、それぞれの人生において大量の人生になりますように、大きな祝福を、網が破れるほどの祝福を一人一人が受けるものでありますように祝福してください。感謝してこの祈りを尊い主イエスキリストのお名前により御前にお捧げいたします。アーメン。